続いて、民進党無所属クラブ、松永義弘議員の質問です。児童虐待について、平成24年に品川区虐待防止ネットワーク推進協議会が設置されましたが、区独自のネットワークによってどれほどの効果が見られたのですか？
地域の要保護児童などの把握など、緊密な情報共有により、着実な地域ケアの基盤づくりが進んでいます。
専用ダイヤル、品川見守りホットラインについて、児童相談所との連携などはどうなっているのですか？
虐待の緊急性が高いと判断されたケースは、児童相談所などに通報し、一時保護など専門的な対応につなげています。
DV やデート DV の加害者対策として、東京ウィメンズプラザの活動女性団体と連携するとのことですが、進捗状況は？
相談などを受けた場合は、活動支援団体を紹介しています。引き続き、関連機関との連携に努めていきます。
区が行っている妊娠・出産・育児の切れ目のない支援は、広い意味での児童虐待予防策だと思いますが、サービスの利用状況や利用者の声を踏まえ、今後の課題や充実すべき点は何ですか？
児童センターを地域に密着した相談場所として活用いただくと同時に、切れ目ない支援を行えるよう、子育てネウボラ相談員のスキルアップが必要と考えています。
子育ての不安要素の一つに保育園の待機児童問題がありますが、今後どのような点に力を入れていくのですか？
エリアごとにきめ細かく乳幼児人口を推計するとともに、区独自の開設準備経費の助成や、賃借料補助を5年から10年に延長するなど、保育ニーズの高い地域への保育園開設を誘導していきます。
障害者福祉について、放課後等デイサービスは、平成24年の児童福祉法改正によって民間企業の参入も可能となり、事業所が急増していますが、現在区に何箇所の事業所があるのですか？そのうち民間事業所は何箇所ですか？
区には現在8箇所あり、そのうち営利法人が運営する事業所は5箇所です。
肢体不自由児や医療的ケアの必要な児童を受け入れる事業所はあるのですか？なければ受け入れに向けた働きかけをすべきでは。
受け入れている事業所は少なく、新規開設の相談があった際には、このようなお子さんの受け入れについてお願いをしています。
各事業所のサービスをどのように把握し、質の確保を図っているのですか？
指導検査のほか、モニタリング時に事業所を訪問し、支援の状況を確認しています。
防災対策について、多くの方に防災訓練に参加してもらうため、ペット同行避難訓練や自衛隊との共同訓練を取り入れるなど、ニーズに合った内容に変更しては、
人命救助や応急救護など、防災上のニーズに応えるものとすべきですが、より多くの方に参加していただくための工夫も必要と考えています。
災害時、要支援者の避難経路を改善していく必要があると考えますが、各防災区民組織で行われている避難誘導ワークショップの実施状況は？
今年度は15の町会自治会が避難誘導の方法や避難ルートの安全確認について訓練を実施しています。
品川区要配慮者支援全体計画で位置づけられている避難支援等関係者以外で区と協力関係機関になっているところはあるのですか？
現在、協力関係に位置づけられている機関はありませんが、引き続き福祉部や保健所などと連携を図り、協力関係機関の確保に努めていきます。
企業と連携した合同防災訓練の実施が大切だと考えますが、所見を。
帰宅困難者対策協議会などによる訓練など、引き続き企業と連携した訓練の実施に努めていきます。
避難所に向かう際、特定緊急輸送道路などを横断せざるを得ないエリアはどのくらい存在するのですか？
発災時に特定緊急輸送道路などを横断し、避難所に避難することになる方がいる町会自治会の数は、203のうち51あります。
民進党無所属クラブ、松永義弘議員の質問でした。